皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月14日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、医療の行方です。ちょっと今日はタイトルが大きくてですね、あまり具体的な話ではないんですが、大まかにその、ちょっとね、未来を想像してみようかなというふうに思います。私が卒業して、もう30数年になるわけですが、この間の、自分の体験からこれから医療はどうなっていくのかなとい う, う、まあ、そういうふうにそういうことを考えてみました。で、卒業した頃はですね、もう西洋医学オンリーでですね、先週お話しした科学的世界ですよね、事実に対してどう対応しようかとい う, う、まあ、そうい う, う世界で、どっぷりいましてですね。で、その中で、やはりそのやり方というもの、いいとこもいっぱいあるんですが、やはり問題点っていうのも、いろいろその、やりすぎるとですね、西洋医学もやりすぎるとやっぱり、問題点にぶち当たるわけなんですよね。で、自分の中で西洋医学っていうのはもう最高のもの、最高な部分もあるんですけども、全体としてはですね、まだ、不完全なですね、有限な世界のですね、まだまだこう問題をたくさん抱えた、そういう世界だなというように、感じてしまったんですね。で、このままではちょっとこういう科学の世界、科学の世界というか科学的な見方ですよね、事実だけ見ていくというそういう見方ではその病気は治せないんじゃないかなというふうに、思ってですね、少し毛色の変わったところへ、次行ったんですね。これは結構有名なですね、統合医療という、私は別に統合医療をやりたかったわけじゃなくてですね、ちょっと環境を変えてみようかと、ちょっと頭をちょっと切り替えるのに、どっかいいところないかなというような軽い気持ちで病院を変えていったわけですね。で、ここには、統合医療という、統合医療というのは西洋医学と西洋医学以外の医療ですね、いわゆる代替療法と、これをうまく組み合わせて、行うものを、統合医療ですね。お互いその足りないところを補完してという、補い合うわけですね。補い合ってですね、さらに、いいもの、より良い医療というものを目指すというのが、統合医療ですね。そういう病院だったんですね。で、私はその統合医療をそこで客観的に見て、自分も、その病院の方針に従ってですね、やりたいことばっかりやってたわけじゃなくてですね、ある程度その方針に従って、診療行為をしてたわけですが、この統合医療のスタートというのは1990年代の半ばですかね、ぐらいから、もっと後半かな、そのホリスティック医療というものが、アメリカからですかね、日本にこう伝わってきたわけですね。で、そういうものを目指そうという人たちが出てきてですね。で、その一番先頭に立ってですね、その代替療法も併用してという病院がそこだったんですね。で、じゃあそこ今どうなってるかと言いますと、もう私も10年以上前にそこは辞めてるわけですが、その統合医療という、どれだけ残ってるのかなと、あるいはどれだけ進歩してるのかなと、発展してるのかなというふうに言いますとですね、そこはもう化学療法をやってるわけですよね。 私がいた頃には信じられない、そういう、いわゆる抗がん剤を使っているという、まあ、西洋医療バリバリのところになっちゃったわけですよね。これ、なんかね、どういうことなんでしょうかね。西洋医学をさらに良くしようということで、統合医療というものが、始まったわけですが、今はもう西洋だけに取り込まれちゃってるっていうような感じなんですよね。これはやっぱり時代の流れはそうじゃないんでしょうね。医療という、まあ、大きいその、まあ、流れがですね、西洋医学から代替療法を取り入れた統合医療に変化していくと、まあ、こういう流れっていうのはこう、まあ、ちょっと西洋医学に批判的な人はですね、当然の経過だということになりますよね。ちょっと前もホメオパシーが叩かれましたよね。ホメオパシーを、まあ、やってる人はですね、これからはホメオパシーが主流になっていくときっと思ってたと思います。しかし現実はですね、それも潰されちゃったという形になってますよね。で、これはやっぱりその時代じゃなかったんでしょうね。全然話変わりますが、その昔、剣舞の中興というのがありましたよね。武士のこう世の中だったのがですね、後醍醐天皇ですか、もう一度その天皇の世界に戻そうということで、頑張ったわけですが、やっぱり また武士の時代に戻っちゃいましたよね。それはこういうなんか、時代のにはそぐわないというか、大きい流れには合わなかった、すぐポシャっちゃったというふうに考えられてますよね。それと同じで西洋医学というのが今の現代医療ですね、これが統合医療に変わっていくという流れじゃないんじゃないかなと。最先端の統合医療をやってたところはですね、今はその形を残してないということは、西洋医学、次は統合医療ね、多くの方はね、西洋と東洋が一緒になって新しい医療になると、まあ普通に考えたらそうなんですけども、まあ現実起きてることっていうのはそうじゃないですよね。私はその、統合医療というものを客観的に見てて、これはちょっと問題があるなと、ずっと思ってたんですね、そこへ、その病院にいるときに。で、それは、患者さんの意識が何にも変わってないというところに、この統合医療もうまくいかないという、まあ、私はそういうふうにその時思ってたわけですよね。患者さん自身が変わらないで医療さえ変わればいいかってそうじゃないんですよね。大きい流れはですね、西洋医学的治療から統合医療になるというんではなくてですね、まずその前に患者さん自身の病気に対する考え方を変えなきゃならないんじゃないかなと。で、その、医療側の変化はずっとこう繰り返すというか変化をし続けてきてますが、患者さんは相変わらず治してもらおうという、その世界でずっといますよね。で、次の変化は、やはり患者さん自身が、改めてその病気に対する考え方を変えるという、そういうことが必要なんじゃないかなというふうに思いますね。で、その結果、統合医療になって、西洋医学も、いわゆる代替療法と言われるものもですね、方法論としては意味を持ってくると。ただ、その治療法が変わるというだけじゃなくって、本人が変わるというその前提で、初めて統合医療というものが、命を持ってくるというか、活用されていくというふうになっていくと思いますね。この全体の流れを見てますと、どうもやっぱり、統合医療だけではですね、今までの西洋医学と何ら変わりないと、その本質的な変化というか、中身は何も変わってないというふうに、ずっと感じてきました。で、これで終わりでないわけで、このこれからの行方という今日のテーマから、テーマにしたのはですね、やはり患者さん自身がまず変化すると、こういう、それで、医療が変化していくという、こういう、まあ、順序じゃないかなと。 これも患者さん自身が能動的にそれを選択すると、まあ、受け身で医療を受けてもそれは良くならないですよね。病気の本当の意味を理解してですね、その上でどういう選択をするかと、いろんな選択方法が、ね、選択肢がある方がいいですよね。そこで統合医療というものが意味を持ってくるというふうに考えます。今日の話題は医療の行方でした。ではまた来週。さよなら。